こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組ではこのまま今の生活をずっと続けるのはちょっと違うなと感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今は生き生きと自分らしさを発揮して、輝きを放って毎日送られている方をお招きし、その変化の過程を伺っています。今日も前回に引き続きキャリアインタビューにお越しいただくのは、元国税調査官で今は税金簿という肩書きでご活躍中の根本和彦さんです。根本さんは税金のお悩みを持つ人たちに向けて税金の本質を理解してもらうための情報発信活動をされています。で、前回のインタビューでは、最初は省庁ですね、文部科学省に入られたので、その時の、ものすごい毎日が戦場だったというようなハードワークをされていた頃のお話を伺いました。そういうハードワークの職場で、さらにこう上司の方々を見てもみんな辛そうにしているということで、ちょっとああいう風になりたくないなって思ったというところまでお話を伺ってますので、今日はその続きですね。そこからどんな風に根本さんが、何を考えてどんな風にこう行動されたのかをじっくり伺っていきたいと思います。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。東野桜子さんでフライハイ。
I'm not afraid to die. こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは今日も、早速根本さんをお招きしたいと思います。根本さん、今日もどうぞよろしくお願いします。前回ですね、戦場というようなハードな職場で、はい、ちょっと先を見ても辛そうだから行きたくないなという未来の中、うん、まあ、いつかはやっぱりやめたいなって思ったというところまでお話を伺ったんですが、そこからどんなことを考えてどんな行動をされたんでしょうか。
はい、ですね、まあ、1年目非常に辛いところで行き、で1年ですぐ移動して、2年目3年目が、文部省系の部署に行ったんですよ。で、そこで法律改正の担当者として移動して、
法律
ですよ。
法律やったこと
全くないですよ。大学の授業でも法律関係なんて一個もコマを取ったことないのに、ね、いきなりその、私立学校法っていう、学校法人を、それを扱う監督してる法律の法改正を担当する係長席ですね、まあ、係長にはまだ慣れてないんですけど、もう座ってるのは係長席で、
また無茶な配置というか、
めちゃめちゃ無茶ですよね。
そういうこと多いんですか。
やるんですよ、よくやります。全く経験ないのに、その、まあ、課長補佐が法律をやったことがある人で、その私の同じ東北大の先輩だったんですけど、その人も教育学部出身だったので法律は専門家じゃないんですけど、その人がいて、で私が係長席で下で、まあ、この2人で法改正する感じですね。
それはもう
何十年ぶりの法改正とか目を打っておきながら、法律を専門で勉強してない2人がやるっていう、
すごいチャレンジが。
すごいですよ。はい、それを2年目3年目でやって、だ法律だ、全部法律を関わったんですよ。
勉強したんです
。勉強しましたね。
もうそうですよね、勉強しかない、
勉強しかない、2
人とも知らない
です。その、まあ、その課長さんは経験があるのでまだ分かってるんですが、私は全く知らないので、法律を一から自分で独学で勉強して、
本買ってきて、
本買ったりとかですね、そうですね、本買ったり、あとはもうその分かんなくても議論をしないといけないので、その中で
誰と議論するか、
実践的に、
法律家と、
課長補佐ともするし、他の役所の人ともするし、まあ、審議会を進めていく中で、その議事録作りながらとかですね、勉強していき、
いかにも法律の専門家のように、まあ、
そう、はい、だそれで法律を当然国会で法改正をして、でその後で、ね、はい、法改正実際国会答弁も書いたりしてやって、はい、その後この政令っていう法律に基づいて、
はい、
内閣で決める、
はい、
内閣で決める政令を、はい、またこの改正をし、でその下に今度は省令っていう各省の大臣が決定する権限がある省令っていうのを決め、はい、でその後省令に基づいて皆さんに出す 告示っていうやつも決め、
はい、
でその後、今度はその関係する学校法人に 通達ですね、お知らせの通達を書き、でその上で法改正こういうことやりましたっていう説明会を全国回ったっていうのを2年間でやりました。
やりきりましたね。まあでも全部やりました。学校の先生たちもこの法律素人さんが作ったとは思ってない。
それを専門家のふりをしてこう回って説明会をし、質問に答えるっていうこと。
そうですよね、ずっとこの仕事やってる人がやったんだろうなって絶対思ってますよね。絶対思う
し、まあ、でも確かにその当時日本では私がその法律の改正についてはトップですよ、
そうですよね、
他に知らないから。
そうですよね。
という感じでやってたのが2年目3年目で、
すごいですね。
で4年目でさ、その
なんかそれって今の話聞くと、はい、文部科学省って結構学校の教育法とか大事なことを変えるじゃないですか、はい、それ毎回そんな風に決めてるのかなってちょっと、
まあ、そうでもないですけどそうでもない、まあ、特殊かもしれないですけど、はい、そんな感じになっちゃって、 で、まあ、でもそこでも結構辛かったんですけどね、その業界団体とのやり取りがあって、
協
会、はい、まあ、そう、学校法人の理事長としてですよ、大学の、当時は上智の理事長が審議会のトップだったから、あと、関西の某有名な大学の学長さんとか、それが学長とか理事長が審議会のメンバーでやり取りをしていてっていう形で、業界とも、その業界と役所と政治家のこの 3つの関係がよく分かったんですよ、その時に。 よく分かって、まあ、そんなのを経験させてもらって、で4年目に、大学で勉強を1年勉強してこいというふうに、そういう、まあ、その研修の一環ですよね、
はい、
で、六本木にある政策研究大学院大学という
ありますね、
大学院しかないところですね、はいはい、そこに1年間行くことになりました。
それは政策の勉強、法律、
まあ何でもやっていいから何でもやってこいという感じ、自由にやってこいっていう感じで行って、1年間ですね、院員でやった、だそこで1年間時間があるわけですよ、
はい、
もうその省に行く必要ないので、
まあ、大体それおいくつぐらいの時ですか。
それは27、28ぐらい、
それぐらいの年にみんな行くんですか。
その頃から行き始めますね。で、英語ができる人は人事院留学って言って2年間海外の大学に留学します。2年間とか1年間行くんですよ。でも私は英語ができなかったので、同期の中で2番目にできなかったので、
それも
同期の中で2番目に一応期待されて入ったけど、英語は下から2番目だったっていうので、でこいつは海外多分行けねえから国内行かしそうっていうので私が選ばれたんだと思います。
へ
え。で時間があるので、うん、今までのこととこれからどうしようかっていうのを考える時間が十分できちゃったんですよ。それがあかんかったですね。
考えちゃいますよね。
考えちゃいますよ。
ちょうど27歳
で。そうですそうです。
はい。どういうこと考えたんですか。
やっぱこのままやりたくないなっていう気持ちがやっぱどんどんできていったんだと思いますね。はい、この後辞めて何ができるかっていうのを考えるし、うん、でその時にその暇なので1年間まあ学生で勉強するんですけど、はい、基本暇なので人事課からお前手伝いに来いって言われて、はい、その入省する人たちの官庁訪問の面接官もやったんですよ。
面接官。
面接官。
自分が何十何
人も入る時に、それを逆の立場で面接官やって、はいはい、で一応その部署が人事課の専門職っていう肩書きで大学に行ってたので、一応人事課が私の所属だったので、
ね、
手伝いをさせられて、うんうん、そこでもその、まあ、入ってくる人の面接するわけじゃないですか、はい、だからやっぱ自分も今後どうしようかなっていうのをまあまあ考えるんです。
そうですよね。この人たちはなんかこういうこと将来したいですとか言って
考えて入ってくる、そうで自分はどうなんだろうなと思って、うん、いうのでも考えるそのきっかけというか、はい、タイミングでしたね。
重なって、
はい、
でどんなことに思い立った
の、結局そこでは結論が出なかったんですよね、出なかったんでなくて、またその、1年終わって省に戻った時に出向をして、文科省から内閣府に出向して、で今は、もうなくなっちゃった組織なんですけど、内閣府に原子力安全委員会っていうのがあって、はい、今は原子力規制庁になっちゃいました、
はい、
その原子力安全委員会の総務課の総括係長という、これもその原子力安全委員会事務局っていう百何十人いるところの窓口ですね。
またもうやり取りちゃったから、あこいつは体力もあるし、
そう1年目に1年目に研究開発局の窓口をやりきったから、こいつ大丈夫だろうっていうので、
精神的にも強いからいい人がいますと言って、
そうそうそう、
だっていきなり原子力な感じですよね。
そう今までの感じ経験ないのに、まあ、原子力 その総括係長って本当窓口になって、だから、はい、そこは事故が起きたらそこが一番重要なポストにな
る。また対応する。
そうだから変な人は置けないので、
そうですよ、ね、
一応大丈夫だった履歴がある人持ってきた。そうい
けるだろ
う。そう
期待の星
そうしちゃって、でもそこが最後の職場でしたね。そこ半年やってやめました。
だって結局だって対応しようと思ったら勉強しますよね。しないと分かんないわけ
です
よね。だって原子力もやってないですよね。
そうです
今まで本当に。でも普通に考えたら何もやったことない人を窓口に送ってすごくすごいことですよね。
それだけの対応力をキャリアは求められてたと。
そうですよね。
いうことなんですよ。
なんかそれはすごい感じますね。ドボーンって渡して、まあ、でもこれいいじゃん勉強すればいいでしょっていう感じでしたよね、
う
ん、さっきの法律の時もそれ当然勉強するよねって言って対応してねって言って、原子力もはい、じゃあこの仕事内容はやったことあるよねって言って、でも原子力は勉強してねみたいな。
そう、本当そうですよ。だからまあ係長ポストなので1年目とは全然違うわけですよ。
ポジションが、ね、
ポジションが
責任が
本当にその国会の質問当たったら私が書いて、書いてっていうことも当然やるようになるし、はい、だからその行ってまず何するかって言ったら過去の国会答弁を全部読むんですよ。でこの質問にはこう答えてるってのをブワーッと読み込んでってことをまず最初にしないと、で4月に移動だったので国会会期中なのでいきなり質問が当たることもあるんです
怖い
です。そうするとこの質問はこの科なんだ、この質問この科なんだって分かってないと大変なことになるので、まずそれをブワーッと読み込むっていうのをまずやります。
それの行くっていうのはどれぐらい前に分かるんですか？
1週間前。
そっから勉強する。
2週間前。そうですね、行って、まあでも実際は行ってからですけどね。
行ってから、だってその前の仕事もありますもんね。
そうそうそう、行ってからそのでかい分厚いファイル持ってきてこうやって書くの
当然
見
える。そうそうそう、また戦場臨戦態勢で、
本当私の時は原発の事故がなかったのですごく楽だったんですか、結果として。でもいつ何があるか分かんない状態だったので、
それはもう半年で、
はい、半年で。だからその、まあ、1年間具体学院に行ってて、うん、そうやってどうしようかなと思ってる時なので、やっぱりそのアンテナが
もう
次の仕事を考えてるわけです。
考えてるんですね。このまま行くのは嫌だなってなってるわけです。
辞めるきっかけの話、うん、おっしゃっていいですかね。
いや、じゃあそこは楽しみにしたいのでちょっと次の2曲目聞いた後にじっくり聞かせてください。では帯吉之さんでダイヤモンド。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの想い出ありがとう。ことに変わっていた、動けない同じ場所ぐるぐると回って、海へ返すアメジストさようなら、今輝いてる
です。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、 それではお待ちかね、いよいよですね、まあもともと1年間、
はい、
どうしようかな今後って思っているところに、うん、また戦場に戻り、
うん、
半年で、
うん、
まあ、お嫁になったということですが、そのきっかけは何だったんでしょうか。
はい、その、まあ、原子力の部署の総括係長でしたけど、事故が何もなかったので当時は、電車で帰れたんですよ。
はい、
何時ぐらいだったか、まあ、9時10時には夜の9時10時には帰れたっていう、もう天国みたいなとこで、
はい、あの入省以来初めて、
それまではもう週に1回ぐらいしか電車で帰れなかったんですけど、うん、帰れたので、結構その夜11時でもやってるような本屋さんがあって、
はい、
ふらっとその本屋に立ち寄って、たまたまその何も知らずに手に取った本が、斉藤ひとりさんの本で、
うん、
地上が天国にある話っていう、まあ、CD がついてる本で、うん、何気なく初めてなんですよ、斉藤ひとりさん今まで知らなかったのを取って、でその CD を聞いていったらですね、その、まあ、その本の中身っていうか CD の中身がその劣等感の話なんですよ、
うん、
劣等感っていうのがすごくその人生に悪影響を及ぼすというか、うん、その障害になってるみたいな話で、それを聞いてる時に、帰りの電車の中で聞いて、その CD で聞いてる時にそのふと思って気づいちゃって、あ、俺その劣等感で文科省入ったわって気づいちゃったんですよ、う
ん、どういうことですか。
かその研究者としての道ダメだってなったじゃないですか。で、じゃあ何でその仕事するかって選んでる中で文科省入ったんですけど、だそこもそういう公の仕事をに携われば、この自分には価値があるんじゃないかっていうふうに多分考えたんだと思います、その当時の自分が。
自分もそう思うし、周りも
そう社会的に価値がある仕事に就けば自分にも価値があるんだというふうに思って入ったんだっての CD 機で気がついて、で帰りの電車の地下鉄の中だったんですけど、なんかブワー泣けてきて、
うん、
ブワー涙出てくるんですよ、その時聞いてる時。そう、
周りも人が、
そう、周りに人いるのに
座ってたん
です。そう、泣けてきて、うわーと思って、で電車の中乗ってて、であと泣けてきた、終わりで泣けてきた後に、なんか爽やかな風が吹いてきたんですよ、電車の中で。
電車の中でまだ同じ地下鉄に乗って、
同じ地下鉄で泣いてる。
うわ、ちなみに何線ですか。
あれは何線だ、南北線じゃない、南北線だったかな、南北線だったかもしれない、
はい、
北区に住んでたんで、
はい、だから地下鉄の中で爽やかな風が、
そうそう、風がふわっと吹いて、あ、これやめようと思って
スッと
スッとやめようと思って、あ、これ文科省にいる理由なくなったわって言ってやめようと思いましたね。
そこで何かを絶対これをしたいとか、これを改革しようとかっていうことよりも、そういう国にね尽くす仕事をしたら価値があるから、
うん、そうそう、
社会もそう思うし、
う
ん、自分もそう思えると思って入ったんだって分かってしまったので、
うん、そうなんです、分かったんです。あ、そういう理由だったのかと思って、気づいたらもういる理由ないやと思っちゃって、うん、
じゃあもうやめようと思って、はい、そこからすんなりやめられたんですか。
もうすぐにその後、そうです、すぐ動きましたね。そこから、1ヶ月以内には上司に辞めますっていう、 1,2 ヶ月以内には辞めますっていう相談、話をして、はい、結構引き止められたんですけど、強引に辞めました。
強引、
はい、辞め方はだいぶ良くない辞め方でしたけど、強引に辞めましたね。
辞めます、
はい。
引き止められますよね、そんな、それだけ期待されてますからね。
ちょっと引き継ぎもまともにせずに、もう行きたくありませんって言って
そう、
も
う
かなりひどいことやってやめました。
そうなんだ。それはいくつの時ですか。
28、29の頃ですね、
うん、じゃあちょうど院出て、まあ、4年半とか、
はい、4年、あ、ちょうど4年半勤めたので、その頃ですね、28、9ぐらいですよね、9かな、そのぐらいですね。
なるほど。で、辞めてどうしたの。
辞める
ときって、なんか次どうしようって、なんかあったんですか。
はい、なったんですけど、その、私もう結婚して子供も一人いて、
はい、
で嫁の実家が富山 でその東京での子育てがすごく大変だったんですよ、嫁が、
うん、
専業主婦でやってたんですけど、うん、でそのタイミングもその2人目の子供の妊娠が分かったタイミングで、うん、ちょうどあとこれも辞めて富山に行こうと、
うん、
場所富山だと、であとはどっか働くとこ探そうっていう感じでした、
うん、
で富山で、 すぐ働けるところっていうので、学習塾のところ、
うん、塾の先生、
そうそうそう、塾の先生、
ここでなんか研究者が役に立つ感じですね。
そうそう、
勉強しといてよかった
です。そう、勉強が役に立つっていうところで、
はい、
塾の先生で転職をしましたね。
何を教えてたんですか？
まあ理系ですよ。理系だけど中学受験も最初やったので
全部
算数国語で中学生の理科数学でしたね。
それは教えるのは結構教えたことあったんですか？
家庭教師とかバイトでちょっとやったぐらいですよ。そんなに長くは続かなくて、そんなに多分教えるのはそんなにうまくないけど、はい、まあ、経験はあったんで、なんとかできるだろうと。
その塾の先生どれぐらいやったの？
1年半ですね。
1年半、
はい。
その後はどうしたんですか？
その後が、国税局入りました。
あ、国税局、なぜそれは国税局入
るの？ですね、その文科省を辞めるときに、その今まで自分がそのあんまり、人生楽しんじゃいけないみたいに思ってたんですよ。
うん、
まあ、小さい頃の体験がベースなんですけど、この世の中に良くすることをやらないともういけないんだみたいなずっと思ってて、
あ、なんかその私これ今ねキャリアインタビューだから、はい、キャリアの話だけ伺ってますけど、はい、根本さんのお話をね前に伺った時に、はい、ちっちゃい時にあのお父様が亡くなってて、はい、まあ、お母様がとても一人で頑張られてたんですけど、はい、まあ、人の良い方で、うん、いろんな人の話に、うん、まあ、ちょっと騙されてしまうというかね、そういう、傾向が終わりだったみたいで、うん、まあ、それを見ててやっぱり騙す人に対しても怒りがあったし、こういう結局正直者がバカ者じゃないけれども、うん、そういう社会に対する怒りとか、それに対して何もしない、
そうそうそう、
周囲の人たちに対する怒りというのはなんか小学生ぐらいの時からお持ちだったそうなんですよ。でその話を伺ってたので、なんか、うん、そういうことをしなきゃいけないと思ってたんですよね。
そうそうそう、
社会を変えなくちゃいけない。
そうそうそう、はい、
まあ、そういうのも本当はあったんですかね。
そう、それが根底にあったから。そうですね、その研究者の道挫折しても、うん、結局そういう公の仕事を選んじゃったんだと思います。
でその学習塾やってる時にそれがふつふつと湧いてきた。
いや、その時は全く分かず、
分かず、
その文科省を辞める時にそういう今までの公のことを考えてる、もうやめようと思ったんですよ。もう苦しくて、
苦しいから。
そうね、その
なんとかしようと思ったけども、
変えようと思っても文科省の中でも変えられないし、うん、政治家の生の姿見てきたので、うん、これじゃもう日本なんて変えられないと、だもう自分の趣味と楽しみと家族を守る中でやっていこうっていうふうにもう切り替え、切り替えて、
うん、
で、もうそので、子供も小さかったので、うん、富山に行って、
もう自分の
子育てと趣味で生きようと、
生きようと思って、そこで大きな転換を、気持ちの転換もあって、
ある意味転換
ですね、生き方ももう全く変えて、
そうそう、変えようと思って、
自分がこうずっと小学生ぐらいから思ってた、うん、この社会を何とかしようっていうのも、う
ん、
もう捨てようってして、そうそう、富山に行かれた。
そうなんです、
ものすごく大きな決断だったわけですね。
そう
です、ちょっとそこからどうなってたか聞きたいんですけど、今日はここまでということで、また次回じっくり聞かせてください。では根本さん、今日もありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。4年目に、大学院に勉強に行ってる間に、このままずっと行くのはどうなんだろうというのをすごく考えたということをおっしゃってましたね。まあ、それである時、あの本についてた CD を聞いていたら、自分が、その公の仕事に就いた理由が劣等感からだったんだというふうに気がついて、もうやめようって思ったとおっしゃってましたね。まあ、それで結果的に奥様のご実家のある富山に移られるわけですけれども、その時が非常にこう大きなターニングポイントであったということを最後におっしゃってくださいました。子供の頃からずっと社会に対する理不尽さのようなものに怒りを感じていた根本さんですので、まあ、その思いって根本さんの本当に中心部分にずっとあった重要な柱だったと思うんですけれども、まあ、実際に省庁に入ったのも まあ、そういった思いがね根底にあったから公の仕事に就いたんだと思いますということでしたね。まあ、それが省庁での仕事を通じていろんなものを見ていく中で、もう世の中を変えられないと、自分では変えられないというふうに感じてしまって、もう変えられないだったらもう公を変えようという思いを捨てようと、捨てることにしましたと、そういうふうにおっしゃってました。まあ、だから非常に大きな、ターニングポイント、決断をこの時されたわけですね。で、これからは自分の家族を守るとか自分のことにフォーカスして生きようという本当に大きな舵を切る決断だったと思うんですけども、まあ、ここから先根本さんが実際どんな生活をしてどんなことを考えて、まあ、どんな変遷を遂げてまた今に至っていくのか、ますます楽しみになってきましたね。そちらを、次回またじっくり伺っていきますので楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。